まあ、まず最初にいきなりなんですけど、あの、はい、iTunes にこのポッドキャストを公開してるんですけど、
はいはい、
ついにレビューがつきまして1件だけ。
お、そうなんですね。
はい、なんかインフラ系珍しいですね、星5つみたいなこと。
ああ、いいですね。
はい、なんか長々とやってて全然レビューつかないなって思って他のあの大手というか有名なポッドキャストとかは今何百件とか平気でついてるんで、
はいはいはい、
なんかいっぱいついて羨ましいなって思ってたら、とうとう1件ついて、
良かったですね。
はい、あのツイッターの反応とか、あの iTunes のレビューとか全部僕見てるんで、遠慮しないでじゃんじゃんと書いてくれたり感想を言ってくれるとすごい嬉しいなって思います。はい、うん、このみじさんの回とかも普通にあのどんどんご意見とかもらえると嬉しいような話をちょっとすると思うんで、
はい、
うん、まあ、ハッシュタグのぼりクラウドっていうのがあるんで、それでツイッターとかしてくれると嬉しいなと思います。はい、ということで今日のゲストはみじさんこと宮下豪介さんです。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
すいません、ちょっと僕鼻声でちょっと風邪気味なんで、
あんま聞いてる感じはそんなに気になるっていうか分かんないですね、うん、
はい、ちょっとお聞き苦しいって時がちょっとあるかもしれないですけど、ご了承ください。はい、で早速なんですが、まあ、みじさんといえば、先月かな、出版したオライリーからの本で、インフラストラクチャーズコードっていう本の翻訳をされたんですよね。
はい、やりました。
はい、これ出た時にもう撮ろうかと思ってたんですけど、ちょっとお互い忙しくて
そう
っていうのと、あとちょっと1ヶ月ぐらい経ってからの方がまたあの初動じゃなくて反則的にもいいかなって思って
そうですね、うん、初動でいっぱい売れるけど、はい、またちょっと空いたところで反則できるとまたちょっと伸びるかなって、
うまいことテコ入れになるといいかなと、ちょっと、
はい、ありがとうございます
いやいや、はい、で、まあ、ちょっとこの本じゃあ紹介をしてもらってもいいですか。
はい、そうですね、この本は、オライリーから出ている、現状が英語ですね、
うん、
英語自体は確か去年の6月ぐらいだったかな、ちょっと正確には覚えですけど、それぐらいに出てたと思うんですけれども、
あれ一昨年じゃなくて、
一昨年か
になるんじゃないですかね、うん、
ああそうですかね、はいはい、ああそうですね、確かに、
うん、一昨年で出てますよねこれ、
はい、とか確かにそうですね、そんな早く翻訳出ないですよね、
うん、そうそうそうそう、あの第3のモリスさんと言われる、
そうですね、キーフ・モリスさんですね、はい、第1第2のモリスが誰なのかがちょっとあれですけど
分かんないです、まあいろいろモリスといえばという感じがある
んで、そうです、
はい、またモリスかみたいなとこありましたけどはい、
で、まあ、タイトルが「インフラストラクチャー・アズ・コード」で、まあ、副題が、はい、クラウドにおけるサーバー管理の原則とプラクティスという感じで、はい、割と、うん、インフラストラクチャーズコードと言いつつも結構副題の方が本の内容を、
うん、
述べてるかなというか、
まあ、
インフラストラクチャーズコードだけにとどまらず、ね、もっと広い範囲で、
はい、
現代的ななんかクラウドを前提とした、
うん、
そのサーバー管理の原則とかプラクティスとかそういうものを前提的に述べてるみたいな感じの本ですかね、
うん、そうですね、まあ、ここでいうクラウドっていうのもあのパブリックプライベートに関わらずという感じ で、
ね、
パブリックはパブリックで、はい、プライベートで使うならもちろんこういうふうに使いなさいよっていうので、インフラストラクチャーズコードをまあ活用するようなそういう話が随所に見られて、
なかなかそうですね、うん、なんかプライベートのクラウドだけじゃなくてもベアメタルとかそういうのの話も出てたりしてるんで、割と現代的なサーバー管理のやり方みたいな、
うん、
はい、
うん、結構誰にでもおすすめできる感じの本かなと思います。
そうですね、そのサーバー管理と関わってる方は、うん、まあ、読んで損はないんじゃないかなという。
これ現著買ってましたよね、確か
現著買ってますね、はい、うん、
なんか出た時ぐらいのちょっと後になんかツイッターなんかで写真を見かけて、あ、買ってるって思って、はい、ただ僕は英語がそんなに読めないんで、
はいはい、
現著買っても、
親の現著って本が全部できる前にすでになんかベータみたいな感じで
電
書版が変えたりするんで、割とその段階から買って読んだりしてましたね。
はいはい、オライリーもそうですし、なんかプラグマティックブックシェルフとか
も、あ、はいはいはい、うん、そうですね、海外のはそんな感じになって
る、ね、先にお金払ってなんかちょっとじわじわとできていくのを、
そうです
ね、配布されてて、 ああいうやり方いいですよね。
そうですね、なんかフィードバックもらって直したりみたいな、
うん、日本だと達人さん、達人出版とかがそういうやり方してるのかな。
ああ、なるほど、
うん、はい。でこれも、まあ現状かって読んでらっしゃったと思うんですけど、その後簡約の話をどういう経緯で、
はい、ああ、もともと編集の方が、あのサーバースペック本の編集の方なんで、
はいはいはい、
まあ、そこのつながりがあったっていうのと、
うん、
あとは僕がそのブログで読んだみたいなのを書いたりとか、
はい、
まあ、そういうのしてたので、あのこっちが本すでに読んでるみたいな向こうは知ってくれていて、うん、
なるほど。
で最初にあの日本語版出す予定なんですけどどうでしょうみたいな、ご意見くださいみたいな感じで、
はいはいはい、
あのメールが来て、でそれについて、うん、あ、いい本だと思いますよみたいな、
うん、
あの返事を返して、
はい、
でその後にあのもし、あ、何かお手伝いとかしていただけますかみたいなことで、あ、まあ、ちょっと翻訳は無理ですけど簡訳だったら、まあ、お手伝いできると思いますっていう話をして、
はいはい、
という感じですね。
なるほど。実際これじゃあ翻訳されてるこの長尾さんとやり取りとかもしながら。
いや全くないですね。
なしですか。
全くなしでやりました、
ね、あ、そうなんだ、
はい。
じゃあ実際簡約ってどういうことをやられるんですかね。
あ、そうですね、最初に簡約の話が来て、具体的にあの作業入るときに、
うん、
あの編集の方と打ち合わせをして、まあ、どういうやり方をすればいいかっていうところを確認を取ってですね、
はい、
で最初は僕の方であの例えば英文と一部一部日本語を照らし合わせてチェックまでする必要があるのかとか、
はい、
まあ、そういうところ気になったんで聞いてみたら、まあ、それは必要ないですと、
うん、
なので上がってきた翻訳だけをチェックしておかしいところとかを直したいところを直してもらえればいいと、
あ、はいはい、
いう感じですね。
じゃあ違和感とかがあったらあの原書の方確認してとか。
そうですね、
うん、
はい、なのであの日本語上がってきたものを読んで、
うん、
それがこう自分の頭の中にスムーズに入ってくるかどうかっていうところで、まあ、チェックをしていって、入ってこないところがあれば現状確認しながら、はい、まあ、直すみたいなことをやってましたね。
はい、なんかその辺の話ブログにちょっと書かれていましたけど。
あ、はい、書いてましたね、
うん、なんかサイクルタイムをリードタイムに変えたよって話。
ああ、そうですね、はいはいはい、
ありましたけど、他にはというか全体的にどのくらい直されたとか。
そうですね、ちょっとそれ全部リポジトリで管理してるんで、ちょっと今見てみますね。さすがにあのプライベートのリポジトリなんで公開はしてないですけれども
まあさすがにそうですね、
はい、そうですね、 GitHub 使ってなんか一人プルリクエストみたいな感じで章、
はい、
ごとにあの差分が見れるようにはしてあって、
うん、はい、まあ、前書きは普通に書き下ろしをされてて。
そうですね、前書き下ろしですね、
うん。
で例えば第1章なんかを見てると第1章は割と直しを入れたような感じで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 20箇所ぐらいなんか直しを入れてる感じがありますね、
はいはい。
でまあ文章の細かいところ以外にも例えばその、うん、プラクティスっていう言葉があって、
はい、
それ日本語に直すと実践になるじゃないですか、
はいはい、
で翻訳が付きたのは全部実践になってたんですけど、
はい、
どちらかというと僕はプラクティスそのままの方が自分には馴染みがあるなと思ったので、うん、
はいはい、
全部プラクティスに変えたりとか。
なるほど、まあ、確かに並び的にちょっと不思議になりますからね。
そうですね、うん、なんかプラクティスってその日本語にすると実践するってっていう意味合いと、うん、
はい、
なんか実践するための指針みたいな意味合いもあるじゃないですか、
うん、はいはい、
でもどちらかというとその後者の使い方の方が多いかなという感じがあるので、
うん、
実践に訳しちゃうとその行動が伴うものっていうイメージになっちゃうかなと思ったので変えたみたいな、
はいはい、まあ、そうですね、なるほど、まあ、結構あの箇条書きというかすごいいろんなプラクティスがダラダラ並んでるんでこれ順番にやっていけではないですもんね、これ。
そうですね、
うん、なるほど。なんか今なんか音結構してますけど黒板の音かな。
音何の音だろう、どんな感じの音ですか。
ダンダンダンっていうあの何かを、
あ、多分キーボードの音ですね。
あ、キーボードの音ですか。なかなか打鍵強い感じですね
あ、いやそんなに強くやってるつもりなかったんですけど結構響くです、
ね、じゃあマイクが拾うんだ。 なるほど。
あ、そうですね、マイクが家地だとなんか直置きだと結構広いですね、うん、
はいはい、なるほど、まあ、じゃあ
ちょっと気をつけますね、
はい、いや大丈夫です、はい、はい、ちょっと腰折っちゃいましたけど、
いい、
はい、まあ、前書きの方では、ね、なんだっけ、 1-6 だったかな、アンチフラジャイルの話が大好きだと、この中では
、はい、まあ、結局なんかプラクティスというか、まあ自動化って言っても、まあ、結局その完全に自動化するのはまあ実際は無理だしそこは改善していく必要があるしっていう、うん、まあ、それをやれる人っていうのが重要だよねみたいなことが書いてあって、はい、まあ、そうだよねっていう、
うん、そうですね、最終的に人っていうのは、まあ、このポッドキャストでも結構いろんな回で最後は人だよねっていう話になっちゃうんですけど、
はい、
はい、他にもなんかこの、全体通してですけど、まあ、ここちょっと紹介しておきたいなっていうような話を、あ、
そうですね、僕としてはやっぱ一章が一番大事かなというか、そのインフラストラクチャー・アズ・コードっていうものが、まあ、どういう課題を解決するために出てきたかみたいな話から始まって、
はい、
まあ、基礎的なことが書いてありつつ、
うん、
まあ、原則とかプラクティスみたいなのが書いてあってってい
う
ところで、
はい、
なんか、まあ、ここは絶対押さえておくべきところかなという、
そうですね、やっぱまあ一章というか最初に書いてあることって、あの、その後全てに通じるんで、やっぱ飛ばして、ね、あの、
ここまず、
うん、
はい、
ここを飛ばしてしまうと、あの、後でなんでこうなってるのっていうのに逆に考えなきゃなんなくなって、
そうなんですよね、
はい、僕もあのちょっと全部はまだちゃんと読んでないんですけど、
はい、
あの、目次からバーッと見て、まあ、一章ちゃんと読んで、で、あの、面白そうなところだけ拾って読んでるんですけど、最後、あの、組織の話ってすごい出てくるじゃないですか、
はい、出てきますね、
うん、あの辺って、どうでしょうというか、
まあ、この辺になると本当でもあんまインフラストラクチャーズコードとは直接関係ないよなっていうのは正直
そうですね、
思うところではありますね、
はい、ね、僕がちょっと面白いなというか、あの、そうだよねって思ったところはですね、あの、例えば今の、あの、クラウドに移行するよねっていうことが例えば今最近あるじゃないですか、既存のシステム、はい、そういう時に、あの、そのまんま動かすんじゃなくて、その時にちゃんと、あの、クラウドに合わせたような構成とかに、あの、ちゃんと考え直しなさいよっていう話があって、うん、あ、それやっぱいいなというか、あの、まあ、大抵、あの、よくあることでは新規のシステム使う時とかからクラウドを使っていこうかなっていうのがあったりするじゃないですか、まあ、それもまあ普通にありだと思うんですけど、あの、ここ の、 あの、ちゃんと既存のシステムを移行するときに設計し直せっていう話見て、やっぱり、あの、既存のシステムってやっぱ しばらく運用されてて、まあ、その時 にまでに、あの、いろんなノウハウとか培ったり、ここを変えたいなっていうところやっぱ出てきてるはずなんですよね。なんで、まあ、なんで、あの、システムの特性とかそういうのがすでに分かってる状態のものを、あの、じゃあこのクラウドに乗っけるときに、あの、ここ今まで問題だなって思ってたところをもしかしたら改善できるかもしれないっていうような、そういう点って結構あると思うんですよね。なんでそういう時にこそ、あの、クラウド導入のに、導入というか移行ですね、システム移行するときに全部、あの、全部はちょっとやりすぎですけど、まあ、こういうね、インフラストラクチャーズコードとか使って、あの、構築もそうだし、その運用とか、あの、システム構成とか変えて、あの、いい感じにできることがあるんじゃないかっていうのをすごい考えながらやるっていうのが、もしかしたら一番身につくことなのかなと思いましたね。
確かにそうですね、うん、
で、そのためのパターンっていうのがすごいいろいろ書かれてあって、うん、例えば、まあ、テンプレート一つにしても、あの、イメージから作り込んだものをちょっと保存しておけばいいとか、でもやっぱり最初のベア、あの、なんていうか、最初のイメージから何回でも作り直しように作りなさいとか、まあ、その用途に合ったパターンをちゃんと選べるようなことが網羅してあって、この辺すごいいい感じだなと思いました。
そうですね、この辺結構詳細に書かれてますもんね、うん、
そうなんですよね。
実際になんかその、
うん、
テンプレートというかイメージとかいうか、どこまでイメージに持たせて、
はい、
どっからその構成管理ツールで後から設定するかみたいなところって結構悩むところだと思うんですけど、
うん、
そのあたりも割と詳細に書かれていて、
うん、
まあ判断基準的なことも書かれていたりとかして、はい、そこはすごくいいですよね、
うん、結構そこってあのカオスになりがちというか、自分の判断でやるとどこまでやっていいのかわからないというか、
ありますね、
うん、でもそれは繰り返して覚えたりとか自分の経験でやればいいとは思うんですけど、まあ、そういうのがすでにある程度書いてあって、判断材料とかね指標とか作れるというか、
そうです
ね、まあ、あるんで、ちょっとこれを見ながら、はい、一回も本当はこれみんな読んだ方がいいっていうのがありますよね。
ですね、
うん、まあ、これ聞いちゃってる方とかは結構みんな持ってるかもしれないですけど、
そうですね、
うん、まあ、この辺は、アフィリエイト貼っとくので、そこからそこからバシッと買ってもらえるといいかなと、
はい、そうですね、
はい、他まあなんか、
そうですね、なんかテスト周りとかも結構ちゃんと
書いていて、うん、細かいですよね。
とはいえテストって結構大変ですよね。
うん、テスト、インフラのテストってテスト時間かかるんですよね。
そうなんですよね。はい、そこまで手間と時間かけるメリットあるのかみたいのは結構思ったりして、
うん、はい、ただそこは、ここだね、はい、
まあ、そこの比較っていうかトレードオフみたいなところはきちんと考えながらやらないといけないなというか、
うん、まあ、
そう必ずしも絶対なのでテストやらなきゃいけないというふうには僕は思ってはいなくて、
はい、うん、僕もそこはやっぱいろんなものとトレードオフがあるかなと思ってはいますけど、まあ、その辺 の, あのテスト、こういうテストはこうやってやれよっていうようなこととか、まあ、あのいろんなローカル環境とか、あの本番環境とか開発環境とか、そういうのについてもいろいろ触れられてるんで、まあ、バッと読んで、ここのテストはまあやりやすいなって、まあ、やりやすいところからやっていくのがいいかなというのと、そういうのが選べる感じで網羅されてるんで、
はい、そうですね、ここのテンプレートのパターンと同じように、そのなんかテストピラミッドっていうのを定義して、その低水準なテストから高水準なテストで、
はい、
まあ、高水準になるほど時間かかるから、
うん、
まあ、なるべく低水準なところで時間のかからないテストで、そこで問題突き止めにした方がいいみたいなことが書かれたりとか、
はい、
まあ、そのあたりもまあどうバランス取ればいいかっていうところも書かれていて、いいと思いますね、
そうですね、 あと地味にあのアンチパターンがいっぱい載ってるじゃないですか。
あ、確かに、
うん、なんかいろいろ説明した後にこれはやっちゃダメっていうのがちゃんと載ってるとか、
はいはいはい、
最初にまずアンチパターンから、ね、あのいいパターンを紹介していくとか、そういう、
はいはいは
い、いろんな書き方あって、
そうですね、なんか例えばテストコードの管理だと反射的テストっていうのがあって、
うん、
要はシフでレシピを書いて、なんか例えばアパッチをインストールすることみたいなことを書いて、
うん、
テストコードでアパッチがインストールされてるみたいなことを書くみたいな、
うん、
割とよくやりがちな、
はい、
アンチパターンもちゃんと載ってますね、
うん、そうそうそう、それ結局時間の無駄というかです、ね、になっちゃうことがあるんで、
はい、
もっとそれはエンドのテストをした方がいいよねっていうようなこと
ですね、
僕もやるんですけど、うん、そうそう、ただ一回なんか変なテスト、あのひな形みたいなテストを作っちゃうと、それをなんか、なんてすごく網羅的にわーっとやりだしたりとかして、
はい、
あのテストパターン埋めるのはいいんですけど、それって別にあの他のことやってた方がいいんじゃないかなっていうようなことになっちゃうこともあって、難しいなという、はい、ね、その辺見極め大変だなというか、
そうですね、
うん、そこはまあ何を重視するかっていうのはあると思うんですけど、
はい、
うん、あと何をテストすればあのこれがあの全パターン網羅しなくてもう大丈夫だっていうようなのやっぱ行動を見る力というか、この辺が肝になってくるのかなとは思いますね。
そうですね、
うん、まあ、あと、なんだっけ、かよ、あとちょっとところどころに出てくるようなあの今までの伝統的なやり方っていうのはやっぱりあの今までの仕組みしかなかった上に成り立ってるから、あのちょっとそれは疑ってやった方がいいよねっていうようなことが、例えばなんか職能分割のところと話があったりとか、はい、あと可用性ちゃんとあの、本物の可用性みたいなところかな、第14章の、ね、うん、サービスの継続性の話とか、まあ、今までの常識じゃなくて、まあ、やっぱ自分でちゃんと考えて見たものをそのままあの 捉えて判断しましょうっていうようなね、そんな感じのことを書いてあって、これもなかなかまあ広めるのは難しいかもしれないですけど、みんなが理解できたらいいことになるかなというような感じが
しますね。
そうですね、うん、あとはなんかコラムがちょくちょくとというかすごい頻度でコラムが出てくるんですけど、これって、
ああ確かに結構あった気がしますね、う
ん、はい、まあ、豆知識から始まり、なんか概念的な話とか、
はい、
うん、まあ、うん、そうだよねってこともあれば、こいつは何を言ってるんだっていうやつがたまにあったりとか、ちょっと面白いかな、普通に読み物としても面白いし。
そうですね、
うん、やっぱ僕も自分の本を書いた時はコラムが一番楽しかったんですけど、
あ確かにコラム書くの面白いですよね
そうそうそう、ちょっとなんかコラムだったら少し毒づいても許されるみたいなところが
確かに
かなって、
お前独断で言っちゃってもいいかなみたいな、
そうそうそう、あくまでここコラムで僕の視点ではこうなんだけど君たちどう思うみたいな投げっぱなしできるんで、
できますね
そうそう、それを解決するにはこうだみたいな解決策全然提示しなくていいんですよねそういう書きっぱなしコラムがちょくちょくあって楽しいなと思いました。はい、うん、じゃあまあ本の話は大体こんな感じでいいかなと、
はい、
でもう一個もう一個じゃないな、このインフラストラクチャーズコードっていうテーマに関してですね、僕は今度マイクロソフトさんのデコードっていうイベントが、
はい、
5月の末にあるんですけど、まあ、それでインフラストラクチャーズコードをテーマにちょっと1個セッションをしてくることになりましてなりましてというとあれなんですけど、まあいろいろお断りのあれがていうか、みじさん断ったんですよね。
そうですね、ちょっと一回話しかったですけど、うん、
はい、
いろいろありました、ちょっと断っちゃいましたね、
うん、まあ都合とかいろいろあって、
はい、
でまあ何個かの滑り止めの後に僕のところにお鉢が回ってきたようでじゃあせっかくだから喋ってこようかなということで、まあこの、はい、もうウェブの方に情報出てるんで、インフラストラクチャーズコードで、サービスを迅速にローンチして継続的にインフラを変更しようっていうタイトルで、セッションをちょっと一歩やってくることになりました。で、ね、このセッションなんですけど、まあこの本読んだら実は全然セッション聞かなくてもいいのかもしれないなと思ったりはしてるんですけど、まあ、そこだけ、まあ、これもだいぶ参考にしつつというか、非常にネタ元として優秀なんで、それもやり、踏まえながらっていう話をちゃんと最初にした上で話そうかなと思うんですけど、まあ、それと、まあ、こういうせっかくいい資料があって、でもこれを実際導入してくるってなると結構いろんな障壁というかよくわからない、なんでしょうね、ハードルがたくさんあると皆さん口を揃えておっしゃいますと、なぜそうなるんだろう、そういうのってやっぱ気持ちの持ち方とかも そもそも変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうような、そういう話をちょっとついでにしてこようかなと思ってるんですよね。どうですかね、やっぱ皆さん導入ってなる、まあ、いざこう導入ってなると、例えば組織とかだと個人の人がこういうの持ち込んできて、その人はできるけど他の人はこの人が何やってるかわからないみたいなことに簡単になりがちだと思うんですよね。
なりますね、
うん、で例えばどうだろう、まあ、この辺をじゃあみんなでちゃんとやるにはどうしたらいいのかなっていうのをちょっと考えてて、まあ、この辺どうすればいいかっていうのを、なんていうか段階的にというか綺麗に決めることはなかなかできないなと思うんですけど、まあ、一個一個ちょっと見えるような問題というか、そういうのを潰していったらいいのかなとちょっと思ってて、まあ、例えばとかすごい具体的に話になるんですけど、例えば Git の使い方とかってインフラ関係の人ってまあまあそもそも知らないとか、で知っててもすごい雑いとかがあって、この間ちょっとそういうの目撃したんですけど、コードちょっと変更したら まあ、コミットログは全部サムフィックス、サムフィックス、サムフィックスとかになってるとかで、まあそういうのになってるとか、Git の変更も確認せずにコミットしてプッシュして、とりあえずプッシュ、あの Git アットでドットでカレントにやるよ全部追加したりとか、そういう雑い扱いとかをしてるなと思って、それいうのがちょっと、例えば組織的にちゃんとあのみんなで Git のルールを決めようねとかをやんないと、あのテストだとかそういうのをせっかく導入してるのにあまり意味ないよねっていうのが、意味ないというか壊れやすごい壊れやすくなるなと思ってて、例えばあのコミットメッセージ一つにとってもデプロイするときとかロールバックするときの指標になったりとか、まあちょっとアプリケーションもあの AWS にデプロイしたときにはアプリケーションのあのデスクリプションのところにコミットログを出すようにしてたんですよ僕が、うん、であのいつのやつとかどういう変更を入れたバージョンだよっていうのをずらっと並んで分かりやすいって、まあ、自分が管理してるときはなってたんですけど、誰かにちょっとやらしたらサムフィックスとかになっててだからこれは何やねんせっかくそういうあの利用できるものっていうのが仕組みにすでに入ってるのに、そこに目を向けずにあのせっかくだから あるもの何でも使ってほしいんですよね僕は。今日まあ構造的にちゃんとなってるものだったら、ただそれをあのなんていうか慣習というか雑に扱って、せっかくあのあるものをあの 利用できない形にわざわざしてしまうっていうような、こういうことをあの組織的にちゃんと教育しとかないと、うん、そういうのが統一されてたりすればあの誰がやっても一緒っていうのがちょっとずつできていくのかなとか、そういうことを考えてるんですけど、水井さん的に例えばあのこういうインフラストラクチャーズコードをみんなで導入するには何からやっていけばいいかなみたいなのあります？
僕の経験の話で言うと、
はい、
ペパボにいた時に、
うん、
インフラストラクチャーズコード的なものを導入したので、パペットを2006年か7年ぐらいに入れ始めたんですけども、
はい、
やっぱそこはやっぱ課題ありきですよね、うん、なんか手動でなんかワードに書かれた手順書があってみたいな、
はい、
それでコマンド叩くみたいのがあったんで、うん、まあ、それはちょっとという感じがあったので、
はい、
まあなんかいいツールないかなと思って探してみたら、ちょうどパペットが、まあ、割と出てきたばかりで、
うん、
あなんか良さそうだなと思って、でその時何のプロジェクトだったかな、まあ、なんかちょうど新しく始まったプロジェクトがあったんで、あちょうどいいやと思ってそこから入れるみたいなことをやってましたね。
はいはい。
でそれ以前にも、まあ、そもそもバージョン管理とかも開発含めてちゃんとやられてない状態で、うん、なんかアプリケーションのコードとかってなんかリリースした時になんか CSV にコミットするみたいな、
うん、はい、
CSV? CVS?、うん、
CVS ですね、
CVS ですねみたいな状況だったんで、
はい
はい、まあ、インフラストラクチャーズコードとか言わずそれ以前に開発の方でもきちんとした
うん、
プラクティスまだできてないみたいな状態だったんで、
はい、
その辺サブバージョンとトラック入れて環境を作って、
うん、
で社内でトレーニングやってみたいな、はい、
うん、
でその時組織的に僕が技術責任者で、
うん、
僕の直下にあの東京のインフラチームがいるみたいな状況だったんで、
はい、
なので最初にサブバージョンのトレーニングはインフラ向けにやったみたいな経緯もあったりとか、
はいはい、
そういうのがあって、あの、まあ、僕のすぐ下にインフラチームがいたっていうのでそういうことはやりやすかったみたいな環境はありますね、
うんうん、
でまあ、さらにまあそういう環境を作ってトレーニングしつつ、
うん、
実践でどっかに入れるみたいな、
はいはい、
で入れたものを横展開していくみたいな、そういうやり方をしてましたね、
うん、はいはい。そういうバージョン管理の使い方とかってあの教えるのって、まあまあ、まず使い方だとは思うんですけど、
はい、
まあ、使い方をみんな知った上でじゃあそれってあのやっぱ運用していくっていう形になるわけですよね、そのバージョン管理ツールを運用するっていうことについて、その辺ってなんか取り決めとかちゃん、まあ、ちゃんとというか
ああその辺の使い方の話もある程度知ったとは思うんですよね、
うん、
あとは各事業部ごとに、まあ、リポジトリとかもちろん作ってるんですけども、はい、それは常に見ていて、
うん、
なんか使い方おかしかったらツッコミ入れるとか、
はい、
まあ、こう使った方がいいよねみたいな話をするとか、
うん、
そういうことはやってましたね、
はい、まあ、その辺の、細かいところから全部みんなが綺麗に使えないと導入というか浸透っていうのは難しいのかなっていうのを最近ちょっと感じてますね。
そうですね、うん、なんでなんかそういうことをちゃんと背景で理解して、
うん、
横展開をきちんとする人なり組織なりの存在っていうのはすごく重要かなって思いますね、
うん、そうですね。まあ、昔ペパボさんで、なんだっけな、前回P山さんが紹介してたインフラ VM 作るツールみたいな、
あ、はいはい、マブリカというツールですね、はい、
あの辺の話もちょっと本のちょっと本に戻りますけど、
はい、
開発者が自分でリソースを確保できるようにしろっていう話が、
まさに、
うん、
そうですね、セルフサービスでしたっけ、
そうそうそうそう、
オンデマンドでセルフサービスみたいな、
ある程度やっぱ、うん、そうそう、やっぱりインフラ部門に何か一台用意してくれとか、なんだ用意しろとか、そういうのじゃなくて、開発者が自分でパッとリソース確保して、なおかつそのまま自分で運用できるぐらいのがいいよねっていうのがあって、いや、まさにこの辺のでも結局インフラ担当者側がそれを理解しないとそういうのってできないじゃないですか。できないというか、任せるなんてとんでもないみたいなことを未だに言うことになったりして、
はい、
いや、まあそれは任せるなんてとてもいいは分かんなくもないんですが、それが何でしょうね、結局その辺がいろんなリードタイムを増やしていって、じゃあそんな時間かかってしまうといろんなものが結局回らないよねというか、うん、できなくなるよねっていうような障壁になってしまってるなっていうのがあって、開発者の方もそうだし、インフラ管理者の方も、ぜひ提供してあげてほしいなとは思いましたね。
だから結局それやるとインフラ管理者の方も楽できますよね、
うん、はい、うん、そう、楽がでちゃんとできるぐらい作ってあげなきゃいけないかなっていうのはありますけどでもそこでちょっとやっぱ苦労するっていうのはいろいろ他のことに応用が効くようにもことにもなるし、うん、非常にやりがいというか導入しがいがあるような話だなと思ってますが、はい、でまあちょっとまたイベントで話そうかなって思ってることをまた、ここでちょっと話しておくと、そのイベントでのセッション内容に、ま、がちょっと良くなるかなと思って、もう完全に相談みたいな感じであれなんですけど、結構基本的にオープンソースソフトウェアを皆さん使ってるということで、ただ使ってるんだけど、まあ、バグはしょうがないとして、このソフトはこれができないから嫌だなみたいなことをソフトの問題みたいに扱うような風潮がちょっとあるかなと思ってるんですけど、まあ、そういうのってやっぱりそのソフトの問題じゃなくて自分たちの問題なんだよねっていうことっていうような考え方で、まあ、例えば足りないんだったら一周、最低でも一周報告してその開発者たちとコミュニケーション取ろうとしてみたりとか、まあ、できるんだったらそのままパッチ作ったりとか、まあ、イシューベースにこういうパッチ作りたいんだけどどうですかって、ちゃんと自分らの問題を解決するための、ことをアプローチをやっていったらいいかなと、やっていってほしいなというのがありまして、
すごい大事ですね。
なかなかでね、はい、そうツールを導入しようと してるんだけど、なんかツール選定とかになるじゃないですか、なんかこのツールはこれができる丸バツみたいな、そうじゃなくてじゃあ自分で丸つければいいじゃんっていうね、というところをなんかなかなかやろうとしないかなって思ってて、
うん、確かに、
うん、その辺なんどうしてなんでしょうねと、
どうしたんでしょうね、
うん、なかなか、ただまあで やりましょうねってそこでは言っちゃおうかなって思うんですけど、うん、やれるとは思うんですよね多分
ですね、
うん、でなんかもう一個はその辺の導入というかマインドセットの話 として考えてるのがですね、いわゆる既存のいい運用向けのソフトウェアいろいろあるかと思うんですけど、まあいいというか伝統的に、これこそ伝統的に使われてるツールとかがあるかなと思うんですけど、まあ、そういうのを導入して、まあ、しばらく運用したってみて、やっぱこれはやりすぎなんじゃないかとか、自分にとって必要な機能ってこれをソフトの中のこれとこれだけだよなっていうのが、まあ、だんだん分かってくるかなと思うんですよね。そういう時に、まあ、そこまで来たらもう自分に必要な部分だけ機能をちょっと模倣するなりなんなりして、そこだけ抽出して、まあ、自分で新しいソフトを作ってしまって公開するっていうアプローチが、この間てかつい昨日か一昨日ぐらいに菅原さん、コードナイズツールの菅原さんが、これなんて読むのかな、 FSTAID、
うん、読み方わかんないですね。
FSTIDE TIDE かなんかかなという、まあ HA 環境、まあ、ソフトウェアを HA で動作させるっていうシンプルなソフトウェアを作って公開されてたんですよね。
はい、
うん、これはいわゆるペースメーカーコロシンクっていうHA のスタンダードのソフトを、まあこれやりすぎだろうというか、設定も大変で、でなおかつインターフェースが厳しいんですよね、自動化とかするには、
ね、
はい、出力がすごいテキストでいやらしいんで、なんか、うん、まあどっかに綺麗なインターフェースあるのかもしれないですけど、今時だったらやっぱそれが例えば JSON とかでパッと返ってくると嬉しいなとか、最低でも構造化された出力、入出力を持っててくんないとすごいやりにくいんですけど、ちょっとそういうのじゃなかったりするんでっていうのもあるのかなと思ってるんですけど、まあそれを実際作ってで公開して使い方を出してしまうというこの菅原さんのアプローチ、こういうのもすごいいいなと思って、ていうかこの菅原さんもなんかなんだかんだでツール作りすぎというか、一人ハッシュコープみたいな感じを、ね、醸し出してるんですけど、日本のハッシュコープってもう菅原さん個人のことじゃないのかなってぐらい。
あ、確かに、
はい、もうなんだかんだでもうすぐコードナイズして自動化しようと、自動化というか
すごいですよね、
はい、いやまたいろいろ面白い、こういう、まあ、ここまでサクッと作れるようになるまでにはやっぱりそういう必要なものを見極めて自分で実装するっていうことを繰り返してきたからかなと思ってて、こういうのを、まあ、今はもちろんすぐにみんなにやれっていうわけじゃなくて、こういうアプローチにたどり着いた人もいるよっていうようなね、そういう紹介を勝手にやらせてもらおうかなっていう思ってて、で大体こんな感じでイベントで喋ってこようかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、ほとんどがこの概念とかインフラストラクチャーズコードの詳しいことっていうのはだいぶ本から拝借すると思いますけど、
ちょっとそうですね、なんか、はい、もうなんか割とこの本を、うん、から引用するだけでも割といろいろ喋れますもんね。
そうなんですよね。
実際僕もこの前その、うん、今の菅原さん の, コードナイズツールスのミートアップがあったんで、
はい、
そこで喋ったのも割とこの一章をまとめたような話をしたりしてきましたね。
そうですね、スライドで見たっていう単語型結構、はい、ありましたもんね、はい、まあ、という感じでインフラストラクチャーズコードの、まあ、本とその辺の周辺の話を大体こんなもんかなと思います。はい、
はい、
で今日はですね、もう一個大きなテーマがありまして、まあ、みじいさん的なやっていき宣言というか
やっていき宣言
やっていき宣言かなっていう思ってるんですけど、まあ、なんか、はい、
そうですね、
うん、新しいソフトを今作ろうとされてますよね。
はい、はい、そうですね、うん、リビュースペックインフラっていう名前のソフトなんですけれども、
はい、
なんかそもそもこれが何かって話する前にまずスペックインフラの話ですかね。
そうですね、うん、
スペックインフラっていうのはもうすでにあるもので、もともとはサーバースペックから切り出したもので、そのサーバースペック自体がいろんな OS とかあとはローカル実行とか SSH とか Docker API 経由みたいな実行形式なんかも対応していて、
はい、
まあ、そのあたりを吸収する部分をもともとはサーバースペックで持ってたんですけども、
うん、
まあ、そこを切り出したのがスペックインフラですね、はい、なので、まあ、サーバースペックの中核となる機能はほとんどスペックインフラの中に入ってるみたいな状態になっていて、うん、
はい、
で切り出した後に今度はじゃあそれを使った、まあ、板前が出てきて、
はい、
まあ、実際もともと切り出した目的も、
うん、
そういうなんかサーバー構成ツールとかそういうのに使えそうだなって思ったから切り出したんで、
はい、
割と板前の登場は、
うん、
その想定通りというか、まあ、そういう感じなんですけども、
はい、
あと板前以外だとサーバーキットっていうものがあって、
はい、
これはあれですね、 R 中村氏が作ってるものがあったりとか、
はい、うん、
あとは福岡のペッパーポーのうずらさんがなんかポピュラスだったかな、なんか作っていて、まあ、それは多分最近あまり聞かないので止まってるんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、そういうものもあったりとか、
うん、
で、まあ、そのスペックインフラ上に乗るツールみたいのはいくつかは出てきているという状況ですね、
はい、うん、その中やったら板前が一応
そうですね、うん、なんかヘビーに使われているというか多分一番使われているものなんじゃないかなという、
うん、
でそれを踏まえてリブスペックインフラの話をすると、
はい、
なんだそういうOS のディストリビューションの違いだったりとかの吸収するのって、
うん、
例えばパペットなりシェフなり、
はい、
サーバースペックなりってなんかそれぞれ独自に書いちゃってますよね、
うん、
なのでなんかそういうツールを作ろうと思うとなんかみんなそこをまた一から作るみたいな状態になっちゃってるっていうのはちょっといまいちだなと思ったと、
はいはいはい、
まあ、それもあって、まあ、スペックインフラを切り出したっていうのはあるんですけども、うん、
はい、
スペックインフラがあってもそんなに使われてるわけじゃない、
うん、やっぱいろんなすごい OS ってセンサー版別になっちゃってるっていうのもあって、そういうツール、まあ、いくつかありますけどみんな同じ鉄を踏んでるというか、
はい、
みんな似たようなところで引っかかって失敗してるなっていう、失敗というか、
まあ、苦労してる
というか、はい、苦労してるなっていうところがあります
よね、はい、
ま
あ、とはいえ、まあ、スペックインフラがあるからってじゃあみんなそれ使おうという感じもなってないなっていうのがあって、
はい、
まあ、その理由の一つはそれが Ruby だからっていうのもあるかなと、
うん、そうですね、
スペックインフラが Ruby なんでその上で作るのも Ruby にならざるを得ないんで、
はい、
で例えば板前の MRuby 実装の M 板前っていうのは、
はい、
あるんですけども、
はいはい、
あれ見た前って読むんじゃなくて多分 M 板前が確か正しい呼び方だったと思うんですけども、うん、
はい、
あれも結局スペックインフラ相当のところはほとんど MRuby でまた書き直してるというか、
はいはい、
まあ、だいぶコピーできてる部分多いと思うんですけども、それでもやっぱりそっち側で独自に持っちゃってる部分はあったりするんで、うん、
はい、
まあ、そういう状況ってあんま良くないなというか、
うん、
そういうツールがいろいろ生み出されるのをまあ阻害する要因にもなってるかなっていうふうに思ったっていうところですね、
はい、うん、
だったらもっと汎用的に言語問わず使えるようなものを作ってみたらどうかなって思ったのがリブスペックインフラですね、うん、
はい、
なのでリブスペックインフラはいわゆる共有ライブラリですかね、うん、
はい、
っていう形で使えるようにして、
はい、
でまあ、さらにそれの各言語用のバインディングみたいなのを用意することによって、
うん、
まあ、いろんな言語から今のスペックインフラ相当の機能が使えるみたいなものを目指してみようかなというのが、
はい、うん、そこで選んだのが何の言語でしたっけ、
ラストですね、
ラストですね、うん、
はい、
はい、まあ、ラストを選んだのはやっぱその共通で、使えるライブラリー作り、
そうですね、うん、共有ライブラリーっていう形で、はい、バイナリーにコンパイルしなきゃいけないの、
はい、
っていうところですね、
うん、
まあそれだとね、まあ、C とか C++ とか、うん、まあ、Go とかもあるんですけど、
はいはい、
まあ C とか C++ はまあ新規のプロジェクト始めるんだったら今はその選択はないのかなっていうふ
う
に思ったっていうのは一つですね、う
ん、はい。
であと Go か Rust かっていうところで、
うん、
割と明確な理由というよりは単に Rust 覚えてみたかったっていうのその題材としていいかなと思ったので、
うん、
はい、具体的に何か作らないと覚えられないんで、
はいはいはい、
まあ、そのための題材としてもいいかなと思ったっていうところですね。
うん、確かに、まあ、極端な話であのサーバースペックの最初のコミットと今の形比べると全然あの洗練されてる感じが違いますからね。
そうですね、うん、
作っていかないとっていうのはありますね。で早速あの最初にリブスペックインフラでライブラリ作ろうとしてリブリブになってましたね。
あ、そうですね、なんかあの、うん、ラストでプロジェクト名みたいなのつけるんですけども、
はい、
それをなんかライブラリの形でコンパイルすると自動で頭にリブがつくみたいなんで、
うん、はい、
なんかリブスペックインフラって名前でプロジェクト作ったら、うん、コンパイルしたらリブリブスペックインフラっていう名前のファイルが出てきて
、はい、
で、あの、プロジェクト名からリブは取りましたね
なるほど、
あの内部的なプロジェクト名は、
はい、うん、あれがなかなかあのちゃんとライブラリを作るっていうところに特化してるっていうのが逆に分かりましたけど、特化というか作る目的にちゃんと沿ってるっていうのが、ただあの名前がリブリブになるのがなかなか、
はい、そこはその仕様は最初知らなかったんで
、はい、でラストじゃあ今結構触ってきてる感じですか。
そうですね、うん、なかなかでも覚えることが多くて大変で、はい、コンパイル通すのも一苦労みたいな状態ですね今は。
ああ、なんかコンパイル通ってさえしまえば安心っていうのは、
そうですね、そう言われてますね、
うん、あるらしいですけどね、
はい、でもなかなか通らないですね
それはそれでストレスたまるかなっていう気がします。
そうですね、うん、まだその慣れない言語でコンパイルも通らないっていう状態で設計を考えなきゃいけないんで、
はい、
結構今大変ですね、
うん、じゃあそのリブを使ったあの単品で動く CLI とかその辺もついでに作る感じはあるんですかね。
そうですね、それもやっぱ作んないとやっぱ使い勝手とか分かんないんで、うん、
はい、
同時並行して作りながらやっていこうと思っていて、
はい、
なのでリブスペックインフラ作りながら、
うん、
まあ、それを呼び出す Ruby バインディングも一緒に作って、
はいはいはい、
でサーバースペックをそれを使って呼び出すみたいなものをちょっと同時に作っていって、うん、まあ、使い勝手を見ながらやっていこうかなという、
はいはい、ラストって例えば Go Run であのとりあえずいきなりソースコードから実行できたりしますけど、あれに相当するような感じの動かし方ってできるんですか。
あるのかな、ちょっと自分それやってないんですけど、なんかありそうな気がしますね。なんかカーゴっていう CLI ツールがあって、はい、なんかいろいろできるんで、あの、うん、ビルドだったりとかテストだったりとか、
はい、
なんかそういうのカーゴランとかありそうな気もしますね、
うん、まあでもライブラリだとちょっとねそれ実行するわけにもいかないところがあるかなと思うんですけど、そうそうなんです
よね、はい、なので今はあのライブラリにしつつも、うん、あのメインの関数も一応書いといて簡単に呼び出しチェックしながらやってるんですけど、
はいはい、
まあでももうちょっと慣れたらちゃんとテストコード書いて、
うん、
そこで実行してみたいな感じで開発していこうかなと。
はい、で、まあ、実際あの各 OS のサウンドを吸収していくっていうことなんですけど、まあ、何にどういうカテゴリーを作るかっていうのがまず必要なのかなと。
ああ、そうですね、そこは割とサーバースペックとかスペックインフラでもすごく悩みながらやってるところではあって、うん、まあ、でも基本はスペックインフラにあるのと同じような形にはなるかなと。
ああ、なるほど。じゃあパッケージはパッケージでサービスとかそういう、
そうですね、
うん、その区切りがいいのかな。
そうそう、それはね確かに思うんですよね、
うん、うん、そこのとこちょっと
なんか抽象化するって言っても、
はい、
どこまで抽象化するかっていうのはすごく難しいなっていうのは思います、
ね、うん、そうそう、その辺のね抽象化のレベルってなんかまた別のアプローチがもしかしたら存在するかもしれないなってちょっと思ってて、
はい、もしあれば教えてください、
うん、あ、いやいや、もうこれは普通にあのね、あのまあ自分でもしそういうのがいいのかと考えたらまず書いてみてってなるかなと思うんですけど、いや、パッケージってやっぱパッケージで、まあ、OS にパッケージシステムがあるの前提っていうとこあるかなって思って、
確かに、
うん、そこで抽象化 うん、抽象語なのかなっていうのがね、なかなかややこしいかなと。
そうですね、なんかパペットとかシュフなんかパッケージだけど、うん、アンシブルだとなんかやむとか指定したりしますよね、
う
ん、
ああそうですね、それって単純にあのラッパーでしかないなっていう、はい、そこまで来ると、まあ、シェフももちろんあのパッケージと言いつつも中身はあの別の、プロバイダーっていう仕組みがあって、
はいはい、
あの OS の判別した後に、あ、じゃあこれは YUM で管理してるシステムだなって見たら、内部的にも YUM プロバイダーっていうリソースに変わっちゃうんですよね、はいはい、コンパイルの時に。
パペットも同じような感じだと思いますね、
うん、で YUM のフロントエンドとしてちょっと動いてって感じにやって、
はい、
まあ、そこがまず抽象化全部できてみんな一緒だったらそれは助かるのかもしれないなっていうのはもちろんありつつ、あの
そうでもパッケージって結局ディストリビューションによってパッケージ名から違ったりしますからね。
そうそうそうそうなんですよ、うん、だから抽象化ってやっぱりこいつはあのウェブサーバーだ、属性は HTTP2 だみたいな、そのぐらい抽象化できてそれをイネーブルってやったらバーンとやってくれるってなると、そしたら結局 Docker の方が、ま、
でそうそうなんですよね、うん、そこまでいくと
コンテナであのそれが一式入ったものがパッとそこにインストールされればいいのかなみたいな感じになっちゃって、で OS のレベルからちょっとどうなんだろうっていうね、結構考えるとこあるかなと。
そうなんですよね、そう、うん、Docker の存在とかもあるんで、なんかそういうリブスペックインフラみたいなのを作ったとして、はい、果たして需要があるのかみたいなのも思わないでもないんですよね。
そこ
はスペックインフラがさっき使われてないのは Ruby だからかなみたいな話はさっきしましたけど、
はい、
それだけじゃなくて単に需要がないっていう可能性もあるよなとは
思ったり、まあ、少なくともワードの手順書だったらどっちでもいいなっていうのはあって、結局抽象化されてようがされてないが、手順書に書いてあるものをコピーして貼るだけだったら、
まあ、とはいえだからそういう需要も結局作って出してみないと分かんないなっていうところもあるんで、うん、
まあ、あと少なくともラストの腕は上がりますしねっていうのは。
そうですね、
うん、
まあそこは作ってみてブラッシュアップしながらまあ様子を見ていってっていう感じですね、
はい、うん、まあじゃあでもじゃあ実際はスペックインフラ使っリブスペックインフラであの、まあ、その上にカウセルとしてどういうフロントエンドというかどういうインターフェースがあると面白いなみたいなのあります？
インターフェース、あー、それは他のプログラムから呼び出すインターフェース、
うん、はい、そう、他のプログラムがあのなんていうか人とのインターフェースとしてというか、まあ、言うたらスペックインフラに板前が乗っかってサーバー構成ツールっていう
括りにな
ったかなと、
はいはいはい、今のインターフェースがその板前に当たるところ。
そうですね、
そうね、うん、あ、そこねまだ具体的に考えてはいないんですよね、
うん、やっぱね、例えばあの流行りやすいのは脆弱性チェックとか、
あ、
なぜか流行るんですけど。
確かに流行りますね、う
ん、はい、流行ったりとか、いや別にあの需要があるのは需要がうん、そうそう、分かりやすい、あのそういう効果があるとあんたの脆弱だよって言われたい人たちがやった、俺のやつ脆弱だ、発見したってやりたいツールがあるわけですよ、うん、そういうのはまあ基本やっぱ最新にアップデートしてしなさいよっていうポリシーの上に使われるべきツールだと思うんですけど、うん、まあみんながみんなそうじゃなくて、あのこれアップデートしたらあの壊れるかもしれないなっていうサーバーに脆弱性チェックかけて脆弱だどうしようってお祭りしたいっていうあったりすると思うんですけど、まあそういう案件も、まあ、そういう今まであるようなやつだけじゃなくて、もっとなんだろう面白いことがになるような。
そうですね、なんか僕がそういうの、うん、リブスペックインフラ使ったら作ったら、うん、まあ、その上でなんか面白いことをやってくれる人が出てきてくれるといいなみたいな、うん、割と他人任せでは感じではあるんですけども、はい、
そうですね、あとまあそうなんです、最近で言ったら例えばクラスター、まあ、ついあのさっき菅原さんのツールの話しましたけど、まあ、クラスターの今こいつがプライマリーでとか、まあ、メンバーが今こいつだとか、まあ、コンサルとかあの辺の話になっちゃうんですけど、うん、結局あの、インフラのシステムを広く見た時に抽象化してリソースがここにあるよとかどこにあるよとかこれが動いてないと困るよみたいなことができるようなあの機能もあると面白いのかなってちょっと面白い
と思います。 その辺の機能はリブスペックインフラの役割ではないかなという、う
ん、なんでリブスペックインフラにかぶせるものとして面白いかなという、はいはい、そのバックエンドでリブスペックインフラであの OS の状態を見つつ、ね、
はい、
うん、っていうとどういうリソースを持ってるかっていうのをリブスペックインフラで抽象化してこのリソースがあるかないかっていうのを判断して上であのクラスタリングのスケジュールするっていうような使い方とかできるのかなと、
うん、そうですね、うん、
はい、
なんかそういったシステム管理全般とかですかね、
うん、
でなんか使えるようなものにしたいというか、
はい、
まあ、そういうツールを作るにあたってなんかあまり余計なこと考えずに、
うん、
自分のやりたいことだけに注力できるような基盤として作りたいみたいなところはありますね。
なんであの、まあ、状態結構あの動的な状態とかってあのあると思うんですけど CPU のとかロードアベレージとかあの辺も取れるようにとかって考えてます？
ああ、そうですね、その辺は考えてますね、
うんうん、なんでパッとネットワークの流用とかそういうサーバーのメトリックスみたいなやつが
なんか音が途切れてます
ね。スペックインフラ通して接続が止まっちゃったかな。ちょっとスカイプが切れちゃったんであの OS のリソース動的なやつを取れるかどうかっていうか、まあ、取るようにするかどうかっていう
感じのところで、そうですね、そこは必要かなとは思ってるので、
うん、
とかそういったなんか動的にリソース取得してその上で何かするみたいのってやっぱ必要になってくると思うんで、
はい、うんうん、
まあ、そういうのはできるようにしたいなと思ってますね。
はいはい、うん、でそういうのが取れたらあのその上で動かすクラスターソフトがあのこいつ CPU 使用率高いから一旦ウェブサービスを落としとこうとかそういう使い方もできるのかなと、
はいはいはい、
うん、まあ、工夫の余地いろいろできていいかなと思ってるので
。そうですね、
はい、
なんかあとはこのポッドキャストのゲストでも出てるあの松本リーさん の, あの滑らかなシステムとか、
あ、そうそうそう、そういう
感じですね。か実現する上でのなんか基盤の一つになれるといいかな、うん、みたいなことは考えてたりはしますね、
はい、うん、じゃあこのリオインスペックインフラがあの取ってくるソースとしてはほとんどがカーネルになるのかな、そういうリソースは。
そうですね、カーネルリソースも取りますね、うん、まあ、カーネルだったり、まあ、その上に乗ってる、まあ、ミドルウェア周りの、まあ、設定だったり、はい、
うん、
まあ、コントロールだったり、
はい、
っていうあたりですかね、
まあ、うん、まあ、パッケージシステムとかはもうしょうがないとして、あの動的なあの今使ってる、CP、あのコンピューターのリソース的なものは、まあ、さらに他のライブラリを使い出したらあの意味がないなって思ってるんで、うん、その上でも一番生に近いところから取ってこれるといいのかなという、
そうですね、
うん、感じはしますね。あれ今何しよう、なんか言おうとしたんだけどな。あ、そうそう、あのサービス周りはやっぱりあのその OS のサービスをコントロールしてる、例えばシステム D とかから取ってくるんかなと思うんですけど、
はい、
うん、あのこの間システム D ちょっと触ってて。どうしても重出力があの綺麗じゃないなって思ってたりするんですけど、
うん、
あの辺はあの、うん、例えば、まあ、頑張って泥臭くパースするのか、そもそもシステム D 作ってる人にちょっとなんか綺麗なあの構造で出力するようにしようぜっていうあの諭しに行くのか、
あ
で、またあのこれも開発の一つかなというか、そういう標準化の一つなのかなって思ってるんですけど、前ちらっと言ったかなっていうところでは、あの結局 OS 作るのが一番いいんじゃないかか、ディストリビューションを組み立てるのがことになっちゃうんじゃないかなっていうことになるのかなって思ってるんですけど、
なんかとはいえ結局それを作ったところでみんながそれを使ってくれるわけでもないだろうしみたいなのがあって、なんか結局そう、一番楽な世界ってみんなが一つの OS 一つのディストリビューションを使うっていう世界があったとしたらリブスペックインフラみたいなの
は
いらないんですけど、絶対そうはならないだろうなと思っていて、なので絶対そうはならないだろうという前提のもと、とはいえなんかいろんなものを抽象化するレイヤーは欲しいよねっていうのはあるかなっていうところで、やっぱそこの部分を まあ、泥臭くやる役目を負うのがリベスペックインフラになるかなというか、
そうです
ね、誰もやりたがらない泥臭いところをちょっとやってみようかなみたいなところですね、
うんはいうんまあ、結局そういうあのいろんな多様性があって成り立ってるところだったりするんで、うん、やっぱそういうのも面白いかなと。
そうですね、
うん、ということは、まあ、じゃあスペック OS は誕生しないということで。
しないですね
あくまでリブだと。
そうですね、リブですね、いう感じで OS じゃないですね、
はい、でやっていく感じですね。
はい、
うん、実際進捗はどうなんですか。
いやまだ全然ですねなんか本当設計も固まってない感じで、
はい、
で設計を考えようにもやっぱラストの特性を知らないとコードの設計もできないんで、
はい、
で特性を知るためにコードを書くんだけど、
うん、
コンパイル通らないみたいなでこういう設計やってみようかなと思ってこう書いてみるけど、うん、あこれじゃ通らないみたいなのを繰り返してるような状態ですね。
はいはい、いつ頃公開を目指して頑張りますかね。
いやそうですね、なんか基本的な機能は今月中ぐらいには動かせるようにしたいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
なんか OS の判定をして、
うん、
なんかパッケージインストールぐらいができるみたいのまではちょっととりあえず今月中ぐらいにやれるといいかなと思ってるんですけども、なかなかラストの学習がはかどらなくて、
はい、パッケージインストールですか。パッケージインストールをじゃあリブで読んで、うん、なるほど。
あまあ、うん、リブって読むといっても結局は外部コマンド叩く形にはなるのかなと思っていて、
うんうん、
まあスペックインフラはそうなってるじゃないですか、
はい、
とはいえ、ねうん、今スペックインフラは全部コマンドでやる形になってるんですけど、
うん、
リブスペックインフラは、
うん、
あの全部やるんじゃなくてインラインで処理できるものはしちゃおうかなと思っていて、
はいはい、
なのであのコマンド叩かなくて、うん、あの言語の中で処理できるものは、
うん、
あのローカル実行の時はしちゃったりとか、
はい、
あとそういうパッケージ系のツールとかもあのコマンドだけじゃなくてライブラリ提供してるものとかもあるんで、うん、なんかそれを使えるものは使うみたいな形にしようかなと思っていて、
うん、
実際あの M 板前なんかは割とそういう風にやってるところもあったりするんで、それによって速度を上げるみたいなところもあって、はい
うんうん
まあ、それもリブスペックインフラでやりたいなと思っていて。
あなるほど。じゃあその辺のライブラリってダイナミックリンクになるんですか。
うんですかね。そこはでもダイナミックリンクにしたりスタティックリンクにしたりとかは、うん、まあコンパイルする人が選べるようにすればいいのかなと思ってるんですけどね。
あなるほど、まあ、それだったらまあ、うん、各ディストリビューション向けのビルドみたいなことになってきたりするのかなと。
なんかそういうのも選べてもいいのかなみたいな、
うん
なんかいろんな、OS 使う人はいろんなものが入ってるものを作って使うとか、うん
はい、
なんかあんまりバイナリーサイズを大きくしたくないので必要な機能だけ、
うん、
組み込みたいみたいな人はそのコンパイルオプションで選べるとか、
はい、
そういうこともできるといいかなっていうふうに考えてますね、
うんうん、そうですね、まあ、基本全部入りであると嬉しいなっていうのはやっぱり、まあ、結局このディストリビューションだったらこのバージョン入れなきゃいけないっていうのを入れ出すと、まあ、どこまでこうそれをかぶせていけばいいのか分かんなくなるけど、インストールの障壁っていうのがやっぱりどこまでいってもつきまとう問題かなと。
そうですね、うん、はい、なんで基本はなんかデフォルトは全部入りで、うん、あのバイナリー作って提供はしとくんだけど、
はい、
そこ使う人がカスタムできるようにはしたいなっていうふうには思ってますね、
うん、まあじゃあ全部入りはもうスタティックリンクで取り込んじゃうのかな。
ですかね、
うん、
なかなかそれやってるとでもものすごいでかくなりそうな気もするので、その辺はまあサイズとか見ながらですかね、
うん、そうですね、それだけでアルパインより何倍もでかいとかになって
ありそうですね、
なってしまうとせっかく の抽象化がなかなか、まあ、そういうところを考えるのも楽しいなっていうのは。
そうですね、なんかそういうところも考えてみようかなっていうか、はいうん、そういうなんだろう、自分でそういうバイナリー作る形のライブラリとかって今まで作ったことないんで、
はいはいはい、
まだ本当パールと Ruby のライブラリーみたいな感じでしか公開してるものもないんで、なんかそういうバイナリー作って提供する形のものになるとまたいろいろと考えることとか違うんだろうなっていうのがあって、まあそういうのに興味もあるというかやってみたいなっていうのもありますね、
はいうん、そうですね。バイナリーデカさってどのぐらいまで許容されるんでしょうね今の時代いや最近というのは Go でちょっとプログラムをいろいろ書いたりしてるんですけど、まあ、ちょっとした例えば Go の SDK の AWS 向けのやつとか Docker のライブラリとかを取り込んじゃうと途端にバイナリーサイズが100メガ弱ぐらいになってて、
ああそうなるんですね、
でけえなこれってワンバイナリーはいいんだけど動くと、はい、まあ、動かすの早いのはいいんだけど でかいって思ってて、これはこれでどうなんだろうっていうね世界になってきてるんで、うん、まあただ僕の感覚ではまあ麻痺してきたっていうのはあるんですけど、100メガぐらいだったら全然ありかなって
。そうですね、100メガはありだと思いますね、
うん、はい、まあ、っていうとそれとまた同時にあの NGX を隣でコンパイルしてビルドするとまあ1メガもなかったりするわけですよね数百キロとかであのいいあの塩梅のウェブサーバーになってくれて、こいつ数百キロなのに俺が書いたこの汚いコード100メガぐらいあるぞってなんでだろうなって、その辺のあの葛藤がいろいろ出てくるのかなと思います。
そうですね、
うん、はい、じゃあ今月末公開のリブスペックインフラを皆さんお楽しみにな感じですかね
いやー確約はできないですけどねそれを目指してちょっとやってみます、う
ん、はい、基本自宅で開発されてるんですかね、自宅。
そうですね、うん、自宅で、はい、
うんうん、なるほど、じゃあリビュースペックインフラの話ってなんか勝手にまとめようとしてますけど、
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
うん、はい、
じゃあまあ話もちょっと一回切れてるけど1時間ちょいぐらいになってると思うんで、
はい
はい、なんか他に本編中で喋っときたいこと、
あ、大丈夫ですね、
あ、はい、うん、じゃあ書籍とリブスペックインフラをよろしくという感じで、
はい、
本編の方この辺で終わろうかと思います、
はい、はい、
どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。